えと
久美子の栄養カフェ。この間ね、北海道に旅行に行ってきたんですよ。
うん。
で、まあ、有名な観光地巡ったりとか、まあ、それはすごく楽しかったんですけど、すごい興味深かったというか、おお、すごいなと思ったのが、全くそういう観光地の良さとかではないんですけどね。
ほう。
子供がプロ野球が好きなんで、うん、日本ハムの新しい球場がね、北海道にあって、エスコンフィールドっていうんですけど、はい、そこに野球を見に行ってきたんですよ。で、その土地は新広島市って言って、なんかいかにも広島県にありそうなんだけど、うん、北海道の、札幌からね、札幌っていう中心の、市街地から、電車で20分、15分から20分ぐらい、離れたところにある市なんですよ、
うん、
だからそこは電車でこう行かないといけないようなところの、
うん、
駅降りたらもうそのエスコンフィールドっていう野球場があるだけみたいな、
うん、
その周りはほとんどなんか住宅街だったりするのかな、まあ、あんまり何かそれ以外に何かがあるっていう感じでもないようなところなんですね、うん、で駅に、最寄りの駅に降りたら、もうほぼ全員がユニフォーム着てる人で、まあ、エスコンに野球見に行く人ばっかり、もしくは地元の人だけっていう感じで、駅から球場までシャトルバスが出てるんですけど、
うん、
とんでもない人なんですよ。
多い。
多い。むちゃむちゃ多くて、もう駅の改札まで人行くんちゃうかぐらい並んでね。
へー。
で、こう、まあ、それでバスが、こう、かなりの本数、まあ、市バスみたいな感じで、ブワーって送ってくれるんで、スムーズには入れたんですね。
うん、
で、まあ、球場はとにかくすごかったんですけど、いろいろ感心したというか、すごいなと思ったのが、まあ、まだできて数年の新しい球場なんですけど、
うん、
トイレが、女性がトイレに困らない。
おう、
数が多いんで、なんていうかな、例えばホスピタリティを求めたりとか、まあいろんな目的でサービスのためのなんか施設ってあると思うんですけど、
うん、
女性の場合ってトイレってなんか綺麗でなんとかよりもとにかく数が欲しいじゃないですか。
うん、
で、一番すごいイメージに近かったのが、高速道路の、インターチェンジとかにある女性のトイレってものすごい数ある感じで、中はすごいシンプルじゃないですか。別になんかすごい綺麗とか、うん、そういうのもなく、とにかく数があるみたいな。エスコンのトイレもそんなイメージだったんですよ。すごいシンプルな設計なんだけど、数が多くて動線もわかりやすいから、すごい人が流れるっていうのに、まず、わ、これはすごいなって思ったんですね。で、試合が終わって、今度、球場から出て、バスで、まあ、とにかく最寄りの駅まで戻らんことには、なんか、どこも寄り道するとこもないし、っていう感じだったんですね。うん、で、だから、その試合9回終わった人は、全員シャトルバスかタクシー乗り場に並んで駅に行かなければ、それ以外の手段はない。
ない
っていう感じなんですよ。そしたら結構満席に近いぐらい入ってたんで、3万とか4万とか5万人とかもっとかな、すごい人数がとにかく一気に一瞬で球場を出るわけですよ、
うん、
でその人がバスで駅にほぼ向かうんですね、9割が。
おお、そうなんや。
でイメージしたら、これは1分でも早くバスに乗らなければこの人たちが駅に戻るのに一体何分、何時間待たなあかんねやろって思ったんですね。まあ、すっごい人やったから。で、ちょっと早めに9回終わって、まだちょっと着席してる人が多いなっていう段階で、ちょっともう並びに行こうかって言って、家族で並んだんですね。そうしたらもう案の定とんでもない人は並んでたんですけど、でも、 まあ、そこでもいいなと思ったのが、その球場出るときに、新広島駅へのシャトルバスの、うん、に並ぶ時間っていうのをちゃんともうその時点で出してくれて、約20分で乗れますって書いてあったんですね。そういうのも、このわからない身からすると、一体これは何分で履けるのかっていうのって知りたいじゃないですか。
うん、
だから、あ、でもまあこんだけおるけど、だいたい20分内にやって、こう自分で、こう、了承してというか、分かった上で並ぶとかなりストレスってないじゃないですか。でもそれなくあの列見さされたら、一体これは何時間レベルのもんなんやとか思うけど、まあ、これで20分なんや。まあ20分ぐらいだったらまだいいかって言って並び出したんですね。そしたら、とんでもなく列が動くのが早いんですよ。でも、目の前には、いわゆる市バスぐらいの大きさのバスですよ。シャトルバスって、こう、観光のでかいバスじゃなくて、市営バスがピストンでガーって来てるのに、なんでこんなに早く動くんやろうって、後ろの方に並んでるときは分かんなかったんですけどね。近づいたら理由が分かったんですよ。
うん。
で、それが、いわゆるバスロータリーって、こう、演習場にバスが入ってきて、バス乗り場に並んでる人がいて、で、まあ、一定の人数を乗せたら、そのバスが出ていく。
うん。
そしたら次に待ってるバスがやってきて、同じ人数乗せたら、またバスが移動して、次のバスに次の人が乗るっていう感覚やったんですね。バスってそんなもんやと思ったら、
うん、
何が起こったかっていうと、バス乗り場に一台に乗るじゃないですか。だからその瞬間に後ろにさらに2台止まってて、2台目にもお客さん乗せるんですよ。
ほう。
で、3台目にもお客さん乗せるっていう風に、一箇所の目的地に行くのにバス乗り場が縦に3個乗れる場所を作ってて、だから3台分一気に人が動くんですよ。
ほうほう。
だから乗り口を1個じゃなくて乗り場を3箇所にして並べたら、もうそれは20分って書いてたのに10分ぐらいで乗れたわけなんですね。でも都会で土地がなかったら、そもそも3箇所に乗る場所は作れないし、それを待たす場所もないけど、まあ、田舎なので土地は広いと。そうするともうそこのなんかオペレーションが完璧に整ってて、
まあ、すごい。
それを誘導してくれるのは若いお兄さんだったんで、
うん、
バイトなのか、社員さんなのか分かんないですけど、もう手慣れたもんで、カチカチカチって人数をこうカウントしながら、
はい、
はい、じゃあここの人巻いてください。で、次、カチカチカチ、はい、次の人はこのバスですって、すんごい手際よくなら、回していかはるから、
すごい。
あ、こんなにでかい球場で、最後の方まで残ってバスに並んでも、多分これ一瞬で駅まで帰れるんやな。
へー。
っていうのに私は痛く感動してしまってで、だいたいちょうどなんていうかな、そういうのってイライラポイントが大きいじゃないですか。例えばユニバ行った、ディズニーランド行った、どこどこ行ったって、それは楽しかったけどその後帰れない、すごい人数が多いからバスが来ないとか電車乗れないとかって、すごいストレスがそこで発生することは多いけど、楽しんだ余韻そのままに一瞬で帰れるっていうね。
すごいね。
うん、そのオペレーションになんか私はすごいなと思ったのと、そういえばトイレも行ったけど全然並ばへんかったのもすごいなって思って、なんか客のニーズがよく分かってそれを設計してあるなってすっごい思いましたね。
ストレスないし、また行きたいって思うよね。
そう、そう、あ、こんなに人が多くてもこんなに流れるんやったら、もっと最後までなんか楽しんでも帰れるなとかね。
うん、
そういうのもあるし、いやーすごい。このお客さんを人数さばくためにはこうしたらうまくいくだろうって、多分ちゃんと計算してやってそうなってるんだと思うし、何度もこう改良を重ねて、そうね、今はうまく回るようになったか、最初はうまくいかなかったこともあるんやろうなとは思うんですけど、うん、あの人数がこんなに一瞬で駅まで行けるんだっていう感動これはすごくって 思わぬところで私はすごいびっくりしてしまったっていうお話です。
で北海道に行ったから
うんうん、
なんか景色が綺麗やったとか
、うん、
食べ物が美味しかったっていうので感動したっていう話が出てくるかなと思ったけど球場のオペレーションに感動したっていうところが、
食べ物もやっぱりね美味しいし、海鮮は美味しいし、景色はすごいし、いっぱいその良かったポイントあるんですけど、なんかこのポッドキャストで何喋ろうかなって思った時には私はこれをすごい
言いたくなっピカイチやったわけです
。そうそう、なんかサービスを、なんていうかな、自分もビジネスをしてるのでね、サービスを提供する側って考えた時に、
なるほど、
そう、なんかカスタマーは何を求めるのかなとか、何にストレスを感じるのかなってことをちゃんとキャッチアップして、それになんかベストなサービスができることが満足度が一番高くなるんやなっていうのをすごい感じたんですよ。
あ、
そこにつながるんですけどね。
そこだったんですね。
そうそうそう
そういう視点だったわけ、
うん、だって多少なんか行ったお店が北海道って海鮮が美味しいって言って、そこまででもなかったなって言ってもすごい嫌な思い出にはなんないじゃないですか、
うん、
北海道のね地場産の美味しいもの食べれたっていう思い出やけど、あんなにいい試合見れたのに帰るバス4時間かかったわとかって言ったら、もう次行こうとはなかなか思えないけど、こんなになんかいい思い出やったらまた行きたいなってやっぱ思ったんでね、こういうふうになんかお客さんが何を求めてるかとかって何にイライラしがちなんかなっていうところをちゃんとなんかね捉えることってすごい大事やなって思ったんですよね。
提供側の視点なんですね。
そうそうそうそう受ける側をやったからこそ、ああ痛いところに痒いところに手届いてるわって思ったっていう感じ、うん、ですね。
今日はくみちゃんの北海道旅行のお話からくみちゃんの頭の中思考を覗き見ることができて楽しかったです。リスナーの方はどんな風に思ったかな、また感想とか教えてほしいなと思います。ではまた。